瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
今年4月に入って急に暖かくなって、うん、はい、桜がバーッと咲いて
綺麗だった。
うん、終わってもうた。
あっという間でした。
あっという間、うん、
全体にやっぱり1週間は確実に早い感じ。
早かった ね、
ね、うん、3月中に満開ってどうよとか思いながら、あの、私小学校と中学校の近所にあるのでね、うん、桜並木なるものが学校の周りって割とあるじゃないですか、昔から、うん、でなんせあの昔からの学校の場所なのでね、桜の大きな木がずらっと並んでて綺麗と思ったけれども、春休みの真っ最中でした。
そうやね、入学式にもうほとんど
早すぎた、うん、卒業式には遅すぎた、うん、この桜は一体、まあいいけど、あの住民は美しいなで楽しんだので、
僕はあんまり桜って好きやないの。
なんで？
一瞬やんか。
だからいいんじゃないの。
あ、そう、
うん、
もうちょっと楽しめても、
別にそんなたらたら咲かんでも困りはしないかなと。
サルスベリの方がええわ、長いこと咲いて
る。あれは長いね、
うん、
うん、
ね、
そうですね。ということで、うん、あのちょっと古い新聞なんですけれども、おまけに京都市内の人はちょっと手に入らない、インターネットで読んでくださいという新聞なんですけどね、京都新聞の丹波版っていうの
は、あ、それは市内におったら見られない、
一般的には見ないですね、うん、であのネットではね、京都府下の新聞全部見れるので、あのホームページ入ってもらったらちょっと有料ですけど、京都新聞取ってる人は無料ですがっていう、
ほな僕無料や。
そうですよ、ちゃんとあの入って読んでいただけますけど、
あの京都新聞って僕この頃好きになってきたわ。
なんで？なんかあった？
なんかほんま、
ああそう、
僕の好きな記事が多い。
ああそういうことね、うん、こう書き方とか、そうそう、取り上げてるテーマが好みに合う、
う
ん、みたいな。
そう、僕に会うてきてん。
僕に会うてき
たのか。なんか僕お手紙書こうかな思うぐらい頑張ってるねって。
ああでもそれね、あの、うん、新聞記者にとってはすごい励みになるそうな。
あ、そう、ほ
な
だそう、う
ん、ね、それは置いといて、うん、3月25日の丹波版に、うん、かくやを読む丹波人物伝っていうのが載ってたんですよ。
角屋さん知ってるんだ。僕
知ってるよね、
行ったもん家まで。
もう何年前、5年ぐらい前か。
なるかな、
うん、あの今京都縦貫道が靴掛けからドドドドドドッと舞鶴にもね、宮津の方にも行けるようにつながりましたけれども、つな、うん、がるにあたって、我が敷地があそこの橋脚の場所なんですっていうお家がありまして、うんうん、でいや別にあの道作ってね、いろんなところの、まあ、それこそ電波だなり敷地なりがちょっとごめんなさいする家がたくさんあるっていうのは、縦貫道作ってる初めからそういう話だったので、なんでそうわざわざそういうのが話題になるのかっていうのが分からなかったんですが、京丹波町に住む知り合いが、あそこの家はもともとこういう人が住んでて、この人はもうすごい歴史に名前を残る人なんだっていうことを一生懸命、あの私あの立命館大学でボランティアガイドやってるもんですから、同じボランティアガイドの仲間の人が、京丹波町に一回おいで、あそこの家をみんなで見よう、あそこの家を保存しようという運動があるんやって、一番最初の頃は保存運動だったので、うん、そう言われて、はあよくわからんけど、まあお話一回聞きましょうと思って行って、でそのうちやっぱりどうしても残せない、残す、移転移築保存みたいな形になると、まあ、素人にはとても手の出る金額ではない膨大なお金がいるっていうこと。
なんかすごかったね。
すごかったよ、うん、家一軒建てるより高いみたいなことを言われて、嘘みたいな話だったんですが、で結局あの、まあ、資金的なものと移転先のこう確保っていう、いろんなあの管理の体制とかね、あのいろんなことが絡み合って、結局保存はできずに、まあ、潰されてしまったんですけれども、その跡地のところに今何があるか、ちょうど本当にね、縦貫道の真下の橋脚のすぐ横に、
うん、
京都縦貫道が真上を通る岩崎邸跡っていうことでね、あのここに岩崎角也さんっていう人の家がありましたよっていう名板が立ってるんですよ。で私一回見に行ったことがあるんですけれども、あ、本当、まあ簡単なあの紹介文なんですが、うん、だから京丹波町、昔の丹波町市内っていうところなんですけど、そこにこんな人がいたんだよ。であの確かに歴史に名前が出てくるような、そういういわゆる表に出てきた人ではないけれども、表に出た人たちを資金面で応援する、
そう、
ね、思想のものをこう支えるっていうことで、本当にあの縁の下の力持ち的な ことで、その人たちを応援したっていうことが、歴史的にちゃんと出てくる人なんでね、この人の家がどんなになるんやろうって、あの頃一生懸命見に行ったりお話聞いたり、うん、いろんな活動をしましたけどね、まあ亡くなってしまってここにこういうものがあったんですよっていう名盤が残っただけでも保存運動した甲斐があったかなと。だから岩崎角也さんっていうことはそのものを京丹波町に住んでても知らない人が多いのでね。
多いやろね、うん、古い話やもん。
そうですよ。
でもすごい話よ。
明治の話ですよ。
そうよ。
で江戸時代にはいわゆる大地主、庄屋さんってやつですよね。で明治の時にもいろいろとその財政的なものがかなりたくさんあって、もうお米もたくさん取れて土地もたくさん持ってて、でこの3月25日の記事には岩崎角也さんのそういう歴史的な経過とかとともに、この頃どんな時代だったかっていうことが書いてある、うん、いわゆる米騒動です。うん、その時に岩崎角也さんがどんな立場でどんなことをしたか、でやっぱり政治批判をし、うん、米が買えない食べれない庶民のことを何とか思うのかみたいなことをやっぱり書いてあるんでね、丹波版ぜひ、もう1ヶ月以上経つので、1ヶ月近く経つのか、ごめんなさい、ネットでは2週間しか読めないので読めないかもしれない。でも
その角也さんという人をもうちょっと紹介しないと、
うん、あそうか、
何のこっちゃ分から
へん。分からへん、うん、はい、ごめんなさい。岩崎家は江戸時代後期には大地主として知られた。明治以降もその地位に揺るぎはなく、京都府議会歴代議員録では明治20年代に府内郡内に34町部の田畑を持ち、小作米が400から500石、一石は150キロだそうですに及んだとある。そんな岩崎家の当主となった角也は自由民権運動や社会主義に共鳴し、1918年大正7年の米騒動への反応は興味深いっていうことで書いてあるんですよ。で岩崎角也さん自体はもうそういう革新的な方の動きに資金援助をした方、うん、で学校を作ったりね、町の町長さんみたいなこともやってみたりとかで、いろんな意味で丹波町のこうなんていうのかな、
名刺、
いわゆる名刺ですよね、うん、でお金持ちっていうだけではなく活動家でもあるっていう意味でね、うん、でそういうことをやっていた人なんで、岩崎角也さんのこと自体はねネットで調べると結構出てくるのでね、もしそういう環境にある方は一度見ていただいたらいいかと思います。小作の場所っていうのがね、旧府内郡の丹波町、日吉町、園部町、八木町など広範囲に点在していたって、ね、だから周知町だけでも30人ほどの小作人がいたって、ね、書いてあるんで、うん、まあごめん、こういう時代のこと書かれてもピンとこないんですけどね、広さとかこう財政的なこう
何丁部とか
言われてもね、こうちょっとわからないんですけれども、地図見るとすごい広い地域を、まあ要するに自分の所有地だったっていう、大地主だったっていうことなんですけれどもね。だからその頃に米騒動が起きて、小作代金がまあ上がったり下がったりみたいな、米価が上がる、米の値段が上がるっていう、で年収に合わから鑑みて米代はこんなに高いんだみたいなことがいろいろと資料って載ってるんですけれどもね。で角也自身はね、周知銀行なんていう銀行も作ったりとか、うん、いわゆる地域経済への貢献、そういうものにすごく自分の財産を使ってお金を出してこう運営をしていたっていう意味ではね、今から思えば一人でこんなことする人っていうのはすごいなぁと。いや、そういう人なんですけど、
それがさ、その、はい、まあ、京都縦貫道ができて、
はい、
インターの下になってしまうと、その家が、
うん、
その反対運動やらやってた頃に、
うん、
今の米騒動よりも、うん、もっと印象に残った事件があったやんか、
大杉栄さん、違う、大体あの人、
いわゆる明治のほら、
新聞、平民新聞。
いやいや、ほら、政府に立てついてみんな捕まって
退却事件、
そうそう、うん、あれのメンバーたちを財政的に支援
そう
やってて、ね、
で残された家族にもお金を渡す、生活が成り立つようにするっていうのでね、
う
ん、だから結構そういう時に有名だった人たちがわざわざ丹波町まで来て岩崎さん家に泊まったり、うん、みたいなね。でその時の 書かれたものとか往復書簡とかもね、うん、岩崎さんの家にたくさんあって、それがね全部
だから当時の、うん、まあ、大地主やった人はそういう革新的な発想に至らへんやん。普通
割と保守的ですよ
ね保守的やから大地主になれんやけど、と逆に言うたら
そうなのか、
あ、そう、そうじゃん、
そういうことのか、うん、
そのそれを大学受験を支えたいうのが僕は、そんな人が
支えたというか、うん、もう陰に日向に支援したっていうことですよね、うんうん、だからお金があるから出しゃえっていうわけでもなく、
な
ちゃんとあの新聞が続けられるように新聞の発行のためのお金を出す、うん、その人たちが生活できるように、まあ、はっきり言ってあの逃亡生活になった人もたくさんいるのでね、うん、その人たちの本人はもちろんのこと残された家族に対しても支援するっていうことで、本当にまあお金どんだけあったか想像もつかないですけれども、でもこんなことにお金を使っていいと考える人が丹波町にいたっていうのはちょっと同じ京都府の人間としては嬉しいなと、
ね、う
ん、思いますよね、うん、こういうふうにしてやっぱり何が正しいか何が正義かっていうことを自分で判断して支援できるっていうのはちょっとかっこいいなと思いまして、
自分で判断せなあかんわ、
そりゃそうですよ、当たり前じゃないですか、うん、自分で買わないと自分のお金ですし、自分の好きなように使っても誰も基本的には文句言われないはずなんですけれども、まあ言わないね、でもやっぱりそうやって自分が正しいと信じること、世の中の流れとちょっと違ってもずれているなっていうのが世間の評価だとしても、自分の信じる道を進むっていうのはかっこいいと思います。ということで、岩崎拓也さんってね、またあの関心のある方は、
ま、ネットで調べて、
うん、あの詳しいことが出てくるかと思います。かな
りあのすごい人やね。
でその家にあった文、うん、あの書簡であるとか、あの書いたもの、うん、そういうもの全部あの園部町の、ね、資料館の方に一括していきましたのでね、
う
ん、また展示会があったらお知らせしたいなと思い、なかなか整理は進まんようですが、ということで、
ね、
うん、あともう一つ、
はい、
あの私の所属している平和友の会で学習会をします。もう215回、ようやるわと言われたらそれまでですが、今回の題名は明治150年50年戦争日清戦争から敗戦までということでね、講師の先生は原田圭一さんという仏教大学の先生です。日時は5月の12日の土曜日午後1時半から4時まで、会場は立命館大学国際平和ミュージアム2階の会議室です。資料代が申し訳ないです300円かかります。定員は60人です。で、あの公共のいわゆる会場付きの駐車場とか駐輪場とかございませんので、バスで来るか歩きで来るか、もしくはあの周辺のコインパーキングなどご利用いただいて参加いただけると嬉しいです。明治説は1927年に創設、明治100年は佐藤栄作政権、明治150年は安倍晋三政権、保守勢力はなぜ明治にこだわるのか、それは近代日本が帝国であった時代として想起されている帝国となった50年戦争はどのように続けられ終わったのか考えてみたいということでね、あの私たちは立命館の平和ミュージアムでは15年戦争って言ってね、日清日露からうんと後の満州事変から後の戦争の時代を一生懸命解説しますけれども、その原因の元になってるんじゃないかと言われる日清日露戦争のあたりから今回はお勉強してみたいということで、5月の12日の土曜日1時半から4時まで立命館大学国際平和ミュージアムで開催いたします。どうぞ皆さんご参加ください。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でした。